人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、1月13日配信開始のこの回なんですけども、
はい、
1月13日ってピース記念日、これ平和のピースじゃなくてタバコのピース、タバコの日らしいんですよ。1946年の今日をこのピースが発売になったことを記念してってことですが、池田さんはタバコは吸われますか？
僕は全く吸わないし、吸ったことないですね。
あ、同じですね。はい、それはどうして吸わなかったとかあるんですか？
私あんまり気管支が強くないから、
うん、はい、
煙みたいな、煙の好きじゃないなと思って、
うん、
吸わなかったですね。
あ、そうなんですね。私は、はい、吸うと背が高くなくなるっていう噂を聞いて、いや、うん、背が高くなりたいと思って吸わなかったんですが、結果身長低いですだけどね、喫煙者の方にとってこうなんかいろいろと吸いづらい世の中になっていますからね。
そうですね、もう近所に、うちの事務所の近所に灰皿があるんですけど、そこにある時間になるとみんなタバコ吸いに行ってるから、びっくりしますね。
そこしかないぐらいな状況ですもんね。
こんな感じの状況です。
本当に、まずね、そういう世の中いろいろ変わってきておりますが、
はい、
今日はどんなテーマになりますか？
はい、前回は専門家の知恵を借りようみたいな話をしたことを受けて、皆さんが一番関わるであろう税理士の先生とどう付き合っていくかっていうテーマでお届けしたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、多分、法人の方だったら間違いなく税理士の先生とお付き合いしているはずですよね。
うん、
で、じゃあ税理士の先生とどう関わっていくのがいいんだろうかっていうところなんですけれども、税理士の先生はまあ当然ながら税務の専門家、税金のことを計算して申告するっていうのが専門家なので、当然ながらやるというのが確定申告書を作る、そして申告をするっていうところが当然テーマになってくるんですけれども、でも、まあそれだけじゃないよねっていう話ですね。で、税理士の先生とどう関わっていくことが経営にとってどうプラスに働くかっていう発想で考えてみていただきたいなと思っております。
はい。
で、個人の、まあ、うちのお客さんでよくあるのが、法人の方だったら誰かしら税理士の先生はお付き合いあります。間違いなく。ただ、個人の方だと、なんとなくハードルが高いなって言ってお付き合いしないっていうことが非常に多いなっていうふうに感じております。
はい。
で、申告とかだったら個人の方は極端な話、自分でかなり勉強したり経験していれば、国税庁のホームページから自分で申告作るからいいやって言って e-tax でやっちゃう人も結構いますけれども、はい、ただ、まあそれだけ、まあそれでもいいんですけども、税理士さんいらっしゃる安心感っていうところってやっぱあると思うんです。将来的に税務調査なんていうことが来た時に、いや、これはプロのチェックもちゃんとやってますよっていうふうになれば、うん、ちゃんとプロの方の目を通して申告してるんだなっていうことになるから、そういった安心感というのは当然出てくるんですけれども、うん、一人でやってると、過去僕見た中で、じゃ銀行の融資の相談したいって言って、申告書ちょっと見せてもらえますかって言って、パッと見たときに、借入金、銀行からの借入金を、思いっきり経費に入れてる例があって、何これと思って、もちろんそれ、簿記とかやってる方はご存知ですけれども、その、銀行の融資の返済は経費じゃないですからね。
うん、
そこは一応確認はしておかなきゃいけないんですけど、そういったような間違いがやっぱり出てきちゃうんですよ。
うん、
ですから、申告だけってなると、本当に、まあ、先生によっては機械的にやって、ちゃう人もいるので、もうチェックは入れないで、とりあえずもう、申告書のオペレーションだけするからねっていう人も中にはいます。なぜかというと、個人の確定申告件数がとんでもなく多いから、もうとにかく、どんどん、こなしていかないと終わんないからみたいなことを言ってる人もいますけれども、ただ、これがもし時間あればじっくりと確認することもできるわけだし、あとは、 もっとこうしたらいいんじゃないですかっていう提案とかもらえるかもしれないし、あとまたじゃあ今後どうしていくのっていうことも言えるかもしれないっていうことになってきますから、その誰かしらその相談相手って誰ですかってなった時に、以前まあ中小企業白書っていうのを見た時に、じゃあ経営者の一番の相談相手って誰ですかの第一が税理士って書いてあったように、やっぱり税理士の先生に相談することで数字に詳しいから、じゃあ相談できるんじゃないかっていうところになってくるから、もちろん申告書を作るっていうところが一番メインのテーマになってくるけれども、でもまあそれしか相談しないっていうのも、まあもったいないんじゃないのかなっていうところはやっぱり出てくるかと思うので、そういった税理士の先生とまあお付き合いをする、特にまあ法人とかだったらもうお付き合いしてるからいいでしょうけれども、個人事業主はある程度軌道に乗った方とか、あとそれから法人にしたけど、なんとなく申告するんでも、この先生に頼んで大丈夫だろうかってやっぱりドキドキすると思うので、まあ選び方というか判断基準みたいなところは、まあまた別の回でお話しするとして、そういったように、いろんな提案もらえるってこととか、心理的な安心とか、そういったところを考えたときに、まあ、税理士の先生とのお付き合いっていうのを改めて考えてみてはいかがでしょうかっていうところが、まあ、今回、皆さんにちょっと考えていただきたいなというところでございます。
心理的安心って、なんかわかる気がします。
そうですよね。自分で計算したけど、これで合ってんのかなって不安になるし、で、専門家にやっぱり見てもらえれば、この仕分けって何なのとか、あともっと言えば、個人の方だったら確定申告書見て、この経費なんてこんなにあるのっていうのはやっぱりあると思うんですよね。で、それで、よくよく見てみると、あ、これはちょっと違う仕分けになってるぞっていうのもあったりしますので、それで、まあ、ちゃんと会計ソフト使ってればまだいいですけれども、間違い探しとかすぐできるから。で、まあ、Excel とか使ってる方もやっぱり、時にいらっしゃいますし、手書きでいろいろ計算したって方もいらっしゃるし、ってなると、やっぱり、ある意味、こういう言い方非常に失礼ですけれども、その専門家でない方が作るので、やっぱりどうしても間違いっていうのは出てきます。で、その間違いが出てきた時に、じゃあ、計算し直して、あ、税金、本当は利益ゼロだったら税金かかんないと思ってたのに、明らかに違う。さっきみたいな、例えば借入金を経費にしちゃってたみたいなことを計算した結果、この借入金、例えば返済分が年間200万あったとするならば、200万円分を経費から引いた結果、利益が200万残っちゃいました。じゃあそれに対して税金がかかっちゃいますってことにもなって、後で200万に対しての税金いくら、あ、じゃあ、十数万みたいなことになったとき、十数万すぐ払えるかしらって、やっぱり不安になっちゃいますよね。ってことだから、定期的にチェック入れられる環境っていうのを作った方が、後々焦らなくて済みますよねっていうことです。そういう意味で心理的安心っていうのは、一番税理士の先生と話してて、買うものって多分心理的安心なのかなっていうふうに思ってます。
そうですね。こう、安心感がないとストレスが溜まって、こう、体調にも影響していくことだってあり
そう
ます
な
から
んですよ
ね。
ね。プレッシャーになりますよね、やっぱり。
本
合
当
っ
で
て
す。
るんだろうかって、もう霧の中を、なんとか進まなきゃいけないって言って、無理くり進んでるような、そんな状況になってると思うので、そういった、なんて言うでしょう、もやもやとかっていうのを、ちゃんと防ぐために、やっぱり税理士の先生と定期的にやっぱりコミュニケーションを取っておくっていうことは、当然、その事業をやってる方にとってみれば必要になってくるんじゃないのかなって思います。
円滑に仕事を回していくために。
そうですね。
ね
はい。
え、ぜひまた、で、それに関してもいろんな詳しいこともまた伺っていけるってことですかね。
そうですね。また別の回でお話ししたいと思います。
引き続きよろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いいたしま
ありが
す。あ
とうご
りが
ざい
とうご
ま
ざい
し
ました
。
た。